イガーの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
こんばんは、岩井川の井川修司です。
どうも、千葉の土佐県岩井ジョニオです。
よろしくお願いいたします。今週も始めていきましょうか、我々トータルテンボスとは、オンエアバトル、
オンエアバトルの時に ね、
NHK で爆笑オンエアバトルっていうのがあったんですけども、その時に何回かご一緒させてもらって、
もう向こうはチャンピオンだから、
チャンピオンやったから連戦連勝の、
いやすごかったよね。なんかあのリハの時とかもさ、ちょっとふざけてチャンピオンベルトでパンツ一丁出てきたりとかして、
そうめっちゃ面白かった。
そうかっこいいなーとか
思って、トータルと一緒の収録やと、ああもう一組一枠決定やみたいなね、オンエア5組しかされへんから、もうトータル1個これはもう確定やなみたいな感じやったもんね、
だからあれすごい、みんなそんないろんな人たちいたけど、みんなだんだんこうモデルチェンジしてるじゃない。
そうね、芸風というか変わったり変えたり、
で変わってないの俺たちだけよ、俺たちあの全然あの時ともう本当に、あのスタンスというかキャラクターというか、まあネタとかもそうだけど
何にも変わってないかもね。何にも変わってない
本当。
だってさ、俺らもう大人やったやん、1年目から、だって彼らは20代とかさ、その青春時代みたいなとこからコンビ組んでるからさ、あれやりたいこれやりたいが夢がいっぱいあるわけよ。
でもね、今のね30代のやつって若手だよ。俺ら30代だったけどあの時、その時に今のやつって別に結構いってるなっていう人がまだ若手みたいな、あのそう、若い感じでやってる。
俺らがオンバト出てた頃でさえ、俺らと東京03はすごいおじさん扱いされてたのよ。
ああそうだね、
もういいでしょ出なくてみたいな感じで言われてたのよ。
あの人たちベテランだからね、あのアルファルファ
アルファルファとプラスドライバーでやってたから、
なんかあんなまだでも今考えると30まあね前半、まあこのこと言ってバレちゃうな年が
そう ね、
だからそんなぐらいでも、
だから今の第7世代のコーラが20代で若いね若いねって言われてるけど、オンエアバトル俺らが出てた頃やっぱ20代のコーラ多かったもんね。
多かった、みんなだから、夢持ってね、
おじさんもオンバト出なくていいでしょうってしょっちゅう言われたもん、
こっちは夢も何もなくさ、あの坂をNHK までの坂をさ、しんどいなと思いながらさ、
下り坂なのに気づいてなく、
そうな、
上り坂登っていって、
あの無理してタバコ吸ったりしたからねあの舐められないように、
ジュニアさんタバコふかしでした、
ふかしだった、
ふかし
だった、あの後輩の前でこう舐められないように吸ってただけで、家では一切吸わない
って、一歩も吸ってないっていう、
タバコ車の中でも吸ってないしさ、
今ほんま若い子タバコ吸えへんしね。
まあ、そうね、
あの火つける紙巻きのやつとかなんてめったに見えひんし、
当たり前のように灰皿がないからね
楽屋にね、
楽屋もそうだし飲み屋とかでもたまにね、
そうか日本中がそうなってるっていうのもあるけど、
どれだけ俺先輩にさ おごってもらうためにさ、あの手この手でいろいろやってきたかねこっちは
本当に、ジュニオさんはもうその辺ちょっとなんていうのかな、たかりのカリスマというかさ、
まあそうね、
そういう地位があったよね、
まあ、リスナーの人たちは知らないと思うけど、
そうね、ジョニーさんテレビで見てはる方はまだ気づいてないと思いますけど、
まあ、もう最近までやってましたよなんだったら
っていうかあれは一個芸じゃないですか、ジョニーさんがそのたかるというか先輩からお金引っ張るというか、そうそう、
でみんなに後輩の人たちが、まあ、みんながちょっとジョニーさんから言ってくださいとか、
そう
天野さんに今日の打ち上げ代ちょっともらってきてくださいっていうのは決まりだったからね、
宇都さんにとか、
そう
なんかそういうのは、
そうな
の、一個ミニコントも乗っかってるし、
宇都さんとあの天野さんと別々に言ってた方がいいな、一緒だとあの一人しか出さないからとかねそういう話とかもすっごい頭使ってやってそうあの時はだからあの頭はすごい良かったのよ、
ネタ全然覚えてくれへんのに、
そう、いやそれはすご
かった
、ね、でもう一回あの天野さんが帰った後に宇都さんに言うとかね、そうすると天野さんがもらったことを言わないでねとかつって、
新ネタでこれからネタ合わせしましょうか、1回ぐらいはやってからやりましょうかっていう前にもう打ち上げのそのお金の算段を
そう そうなの。
だから俺それが終わるまでこうちょっと練習しようかって言い出せんかったもんね、うん、
でも不思議だろ、あんないい加減なやつまだ生きてるんだもん、
芸能界。生きてんね、
これは
そういうもんなんだ
よ、そういうもんなんだやっぱり。
この間のね、ちょっとこれ放送からはだいぶ前やけど、ザ・ノンフィクションのがっぽり建設小堀さんみたいなことになんねんけどね。
あ、そうそうそう、うん、小堀さんなんかまあ同じようなタイプだったね。
そう、
うん、
がっぽり建設なんて我々昔はしょっちゅう一緒のライブとかになって、そ
う
そ
う、まあ、とにかく楽しようっていう考え方は同じだったよね。ああ共通してた。あの一生懸命やらないっていう。
そうだね、
うん、
でもメジャー志向やっていうね。
そうそうそう。テトゥーバイクから欲しいからね。
じゃあ2人ともというか2組とも大人やったから。
そうね、
なんか夢だけじゃ腹膨れないってことも知ってた年齢やったから、
うん、ね、あの方ももともと落語家でね。
そうそう、2人ともね、小堀さんも村田さんも、
そういうのも、
我々は2人とも付き人上がりやから、うん、なんかこう早いことご飯食べれるようにならんとみたいな焦りみたいなのは妙にありました ね、あの時はね。
まあ、だけどあの人たちもまだやってるからね。
そうなの、うん、頑張っていきましょう、まあ、これオープニングでした、はい、始めていきましょう。岩井川の誠実ラジオ、
二畳半の小部屋から。
この番組は都内某所のとある2畳半ほどのスタジオから週の初めの月曜、頑張った皆さんに今一度火曜日から踏ん張っていただくために、岩井川が誠実にお送りするとってもナイスな番組だよ。
岩井川の誠実ラジオ、
2畳半の小部屋から。
懐かしいな、あんなやってたよね。今お笑い番組がもう軒並みないじゃない、ネタ番組が。
ああそうですね、
だからかわいそうっちゃかわいそうよね。ああいうさ、レッドカーペットとかエンタの神様とかを見て、
うんうん、
芸人さんになりたいって入って学校とか行ってさ、
うん、
お笑い目指した子がさ、ね、もうネタ番組がないからさ。
まあそうだね、まあ、だから時代は変わってくるだろうけどね、また一周してそういう時も来るだろうけどね。
だから賞レースに向けてしかないやんか、
うん、
だから ね、熱がちょっと怖いぐらいの時あるよね、うん、若い子とちょっと喋ってて、賞レースに対して
みんな真面目だよね、
うん、だから賞レースあかんかった、うん、もうだから1回戦で落ちたとか2回戦で落ちたらもうやめますみたいな、うんうん、いやいやいやいや、あれが全てじゃないよっていうさ、
うんう
ん、芸人なんて自分で言い続けたらずっと芸人やからね。
まあね、
フリーで芸人やってますって言うたら、うん、
でもこれがまたね50、60とかになって、うん、あの時のテンションのままでいられるかっていうのが問題なんですよ。ここが最終的にね、前まではその青春みたいな感じでみんな同じ方向向いてこう言いたいからね、そのがっぽり建設も、まあ、俺もそうだけど、だけどさ、だんだんみんなちょっと状況変わってくるじゃない。
そうね、それこそ結婚しただ、
そうそう、
子供できただとか、親のう、なんか継がなあかんようになったとか、
で米粒なんかさ、
うんうんうん、
もう達夫さんはさ、産業達夫が先生だよ、
先生
教授の
教授やってるし、
ほんでもう一平ちゃんなんかさ、キャスターだよ。
そう、
であの時なんか思えなかったでしょ
ね。
であの中でまだ安定して変わらないのは鍋やかんさんだけど、あの人はまあ変わらない。
いや、横須賀豚丸くんなんて映画の主演してるからね。
そうそう。
でもさ、チャンス大城が、
うん、
テレビにこう、
いや
出始めてさ、やっと面白さがこう、やっとというか、
いや面白いんだけどね、もともと面白かったんだけど、
俺らはもう昔から大好きで、ライブとかもよう一緒になって、で俺はもう地元が一緒やからさ、
うんうん、
仲良くさせてもらってたんやけど、チャンスがこういう売れ方というかこういう出方するんやみたいなのは誰も想像できへんかったもんね。
でもチャンスさんもやっぱりこうちょっと心折れてる時とかあったと思うけども、
あったって言ってた。
やっぱ救ってくれたのはチャラ兄弟じゃない。あの先輩とかが歴史的にその人が売れて力を持った時にあいつ実は面白いんだよっていう、
あいつなるじゃない、ずっとおもろいねんけどなとかっていう。
でもそれ周りの人がさ、あいつ面白いですよってスタッフに言ってるんだからね、
うんうんうん、
だからそれは飯尾さんなんかももうそうだし、
そ
こがないとさ、だから小堀さんはさ社長しかいないから社長って別にテレビ局の人につながってないからね。
この間ほんまにそのザ・ノンフィクションでね、
うん、
クズ芸人が50何歳でクビになった、
うん、52歳でね、
52歳でワハハクビになったっていうのやってたんやけど、うん、それにその解散はしてないねんけど離れてったっていう相方のね、室田さんっていう人が出てて、
うん、
でそのオンエアの後ちょっと電話した、
うん、
久しぶりに喋って、
うん、
ほんでどうしてんの、いたこうこうこうでとか言って元気そうでよかったわなんて言ってちょっと盛り上がってたんやけどさ、うんうん、がっぽりの後期、
うんうん、
室田さん、パール谷っていう芸名で、うんうん、ピン芸人やってたのよ、
はいはいはい、
で R1 とか出てて、
うんうん、
でそのパール谷さんって喋るインコとネタすんねん、
はあはあはあ、インコが喋るのね、
そうインコと一緒に出てきて、
腹話術的なもん
ね、そうそうそう、インコとに言葉覚えさせてやんねんけど、うん、インコがうまいことやっぱタイミングとか会えへんかったりとか、うん、それがめちゃくちゃ面白い、
ああなるほど、本当のインコが喋る、
本当のインコをこうしつけして時間かけて、うんう
ん、すごいね、
すごい、
世界回れるぐらい、まあ日本語だから、まあ、あれだけど、
で会場はめちゃくちゃ受けんのよ、
うんうん、
でもやっぱ賞レースは通らへんわけ、うん、そのなんかちょ反則気味やったりするやんか、うん、ま
あ、確かにね、
うん、でそういやあのインコ元気なんとかいう話で、うんうん、俺 R1 の予選とかで見てたからさ、うんうん、いや元気元気とか言って今なんか歌歌えるようになって、
うん、
つって、おすごいねって、
すごい、
え何の歌って言ったら、うん、翼をくださいって言ってた、
それを教え込んだんだね、
それを教え込んで
室田さんが翼をくださいって歌っただってことだもんね、まあ聞かしたりとか、
鳥にやで翼あんのに、
素晴らしい、
ね、うん、そこ もね、もう一個欲しいのみたいな話やんか、だからさ室田さんとも喋っててね、YouTuber として、うん、もし今がっぽり建設がね、うん、駆け出しの頃か、うん、タイミングが合ってたら、うん、億万長者になってたんちゃうかと、
あ、まあ、確かに
アイデアはすごいいっぱい出してたしさ、
うん、そうね、
そうだねなんつってたけど、なんか今はその名古屋の方でいろいろ会社やったりとか、 なんか、まあ、ケーブルテレビのなんかやったりとか、うん、でも芸人は芸人でがっぽり建設でやってんねんって、
あ、そうなんだ、
そう続けてんねんとかって言ってた、いろんな人生あるなと思ってさ
確かにね、あの人たち面白いよね、
面白い、ここでこのコーナーをうまいこと挟みましょう、それでは一曲お聴きくださいのコーナ ー、さあそれではここで一曲お聴きくださいのコーナーなんですけども、これは僕がですねラジオのディスクジョッキーさんが話のいいタイミングでそれでは一曲お聴きくださいって言ってこう曲を振るのがかっこいいからやりたいということで始まったコーナーでございますけども、架空のアーティストと架空の曲名を急にジョニオさんに言いますので、ジョニオさんにはそのアーティストになっていただいてその曲を即興で歌っていただくという
なんだ
無茶ぶりコーナーでございますわ、
はい、
同期って誰ですかとか言われることあるやんか、取材とか、
そうね難しいね、
なんて答えてるあれ、
まあ、一応まあ同期かなって思ってんのはやっぱりドリル関根かなあの昔の相方というか、
それは同期やろな、
そうね、
ジョニオさんが前岩井川の前に組んでたコンビ名なんでしたっけ、
ね、バカ王子、
バカ王子というコンビの、はい、そうです
ね、
相方さん、
まあもともと空耳アワーというねタモリクラブの空耳アワーの役者として
お互いと出会って、そこで
出会ったんやっ
け、で一緒にやりませんかと、
あのね関根さんはねすっごいいっぱい作品いい名作残してますよ、
確か YouTube、
まあ、出てます、出てます、
残ってるよね、て
ます、はい、でも
ジョニオさんも残ってるよね、
もう私のやつも結構 あるんですよいい作品が、うんうん、でその中でまあだからあの T シャツ撮ったとかね、
はいはいは
い、そういうのはあの、まあ、2人はよくあって、であの時よく出てたんで、
うんうんうん、
まあ、待ち時間とかそういう時に、まあ、喋ってたんですよね、
まあ、仲良くも、ね、年齢も近いし、
そうそう年齢も同じぐらいし、まあ、向こうは劇団にいたんだけども、
あそうなん、
そうそうで私はタモリさんの運転手やってまして、うん、でまあ何かこう気があって何かちょっといじると面白いのよ、
あ
そう、
女優さんがいじってたの、
俺がいじってた
の、うん、意外、
いやそうそうそう、もともとだからそういうタイプだからね千葉のさんまちゃんだからでこれなんか
回しやからね、
岩井側で変えただけだから、そうそう
そう、仕方なく俺に
無理やり変えた、
回しをやらせてくれてるだけやから、
そうそうそう、うんうん、だけどツッコミは向こうなんだよだツッコミは向こうなんだけど要するになんかやめろよお前よとかさ、あの、まあ、三村さんじゃないけど
いじられツッコミなん
だ、そうそういじられツッコミ、はいはいはい、そうだからそれがまあ面白くてそういう、まあ、ボケたりとかしてツッコんだりしてたんだけど、まあ、それでなんかねちょっと二人でやってみようかみたいになって、だから同じような歴史を歩んでるというか、
バカ王子は何年活動したの、
う
ん、
あれはでもそうだな3年ぐらいやったかな、
やった
ん
ね、
うん、やってるやってる、
で、うん、まあそのドリル関根さんの方からちょっともう、
ね、まあまあ、
やめたいんやみたいな、うん、もう肩切りになりはったっけ、
すごいやっぱりこうナイーブな人間だから、
うんうんうん、
芸能界でちょっと辛いと、やっぱ人前に立つのはちょっと辛いっつって、
やってみて分かることの方がやっぱ多いからね、うんうん、あ俺向いてないわとかさ、
そうなんだよね。だからそういうあいつぐらいかな、やっぱりなんかその一緒同期、
ドンピシャで同期はその相方さん
よな、一人だけかな。あとはなんかみんな違う付き人の時の人とか、あのいたけど一緒に出てる人間
とか、ね、まず俺らがどっからを芸歴と数えるかがものすごいこうふわふわしてたりするからね、うんうん、同期聞かれるのが一番難しいんで、ね、ちょっと難しい、まあね、これから取材であんま聞かないでください。
そうですね。
はい、それではここで一曲お聴きください。米村幸男で女一匹カスピ海。
遠くで見つめてる女の眼差しに映るその瞳の奥に映ったカスピ海。それ
お聴きいただいたのは米村幸男さんで女一匹カスピ海でした。最後急にあそら言ってた。
ちょっと女を出したあのその女の人を出したかったらなんかそれが出てきちゃいましたね。あっさーれっていうのが
イメージはだあの水前寺さんとか
そっちなのかな。まあそっちだね。まあなんか
元気な感じ、
うん、あの松村和子さんとかね、
ああいう帰ってこいよな
みたいな感じの、
あっさーれ
そのまあ名前のイメージからして、
そうか、まあ、カスピカ言ってるからな、
うんうん、
から
ちょっとやっぱそういう今の最近のあの岡みどりさんとかね、
あー綺麗ね、あの人
ね、森好みさんとかじゃないなと。
あーなるほど、
どちらかというと元気な
元気な
チャキおばちゃん、
あーいいですね、
そっちですね。
今もヒットチャートを駆け上がってる曲でございます。聴いていただきました、それでは一曲お聴きくださいのコーナーでした。さあジョニオさん、
はい、
5月11日、もう終わりでございますんで、うん、最後にまとめの一句いただいてもよろしいでしょうか。
はい、
それではジョニオさん、5月11日本日の放送まとめの一句お願いします。
ゴロゴロとしてると猫が睨むよ、うん、
はい
これはちょっと理由がありまして、
なんかあんの、
私の家のこうカーテンを開けると向かいのところに2階のところにいつも猫がいるんですよ。
ああ可愛いね。
そう、うんうん、そ
日向ぼっこしてたりと
かソファーでこうやってゴロゴロしてたりすると、
うんうん、
猫があいつ何もしねえなーっていう顔して
見てんの、
睨んでこっちをグーッて睨んで
お互いも睨み合いや
そこは。で俺がもうそれで怖いからレースのカーテンをシャッシャッて
そんなジョニオさんの日常の一コマを描いた一句でございました。さあ、皆さんからのメールもお待ちしておりますよ。メールアドレスは iwaigawa@1260.jp までお寄せください。ということで、とにかく皆さん健康に気をつけて、また来週聞いてくださいね。この時間のお相手は岩井川の井川修司と
ちょびひげの岩井ジョニオでした。
またね、
ママチェック。